日刊 FMC。
今日は熊本県議会議会棟特設スタジオということで、会議室の中にスタジオを設けまして、お話を進めていこうということでございまして、県議会議員の平野みどりさんをゲストにお迎えしてお話を伺っていこうというこのひとときなんですけど、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか初めて入るんですよ。
あ、そうですか。
なんていうんですかね、国会議事堂の模様はニュースで、
そうです
ね、テレビで国会中継とかで見ますけど、県議会って今一つこう、まあローカルニュースで何がありましたっていうのは出ますけど、はい、他のこう廊下とかでの映像ってあんまり映りませんけどね。
そうですね。いかがでした？
ですね、今日は割と閑散としてますよね。
そうですね、閉会中ですもんね。
これはもうちょっとあれでしょう、議会がこう行われてる時はもうちょっと盛り上がる。
議員さんもいらっしゃるし、傍聴に来られる方もいらっしゃるし、行政の執行部の人たちも出入りしますのでね、往来が激しくなります。
はいはい。で、でもそのちょっとこう今一つ中で何が行われているのか今一つこう伝わりにくい、
おっしゃる通りです。
はい、でましてやその市議会ですよね。市議会になると近くにあるんですけど、市役所なんていうのはすぐ横にあるんですけど、一体何が行われているのかも今一つピンとこない。なおかつ議員、例えば市議会議員、県議会もそうですけど、議席が何議席あって。どういう会派がいて、どういう人たちがいてっていうのが、詳しい人はもちろん詳しいんでしょうけれど、普通の一般の方々はなかなかピンとこない。市長さんの名前ぐらいは知ってるんだけど、それから下になると誰っていうことが多いということで、むしろやっぱり自分たちの足元って言いますかね、一番近いところがなんでこんなわからないんだろうなっていう疑問がまずあって、で、今回ここのこのお部屋をお借りしてお話をするんですけれども、はい、今度市長選、熊本市長選なんですけど、平野さんついに高山さんを明確に支持するという、別にしがらみがあるわけじゃないですよね。
私自身ですか？
ええ、
しがらみはなくはないんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
と言いますのも、今回高山さんはどの党にもどの組織にも推薦を求めないという形で選挙を戦おうとしてますね。で、私自身は連合という労働組合の組織と、公共層っていう先生方の組織等に、支援をされているわけですね。で、その中で、そちらの組織何がどう判断するかっていうのは結局10月の終わりぐらいになりましたけども、そこに至るまでの時間ってすごくかかっているわけですよね。ですから今回のような短期決戦の場合に、それを待っていては動けないという意味からすると、私は先走ったというようなことも、言えなくはないんですね。従来でしたら、私と同じように自民党から、の方針と反対の立場で今回高山さんを知っている大西さんという若手の議員さんもいらっしゃいますが、彼も私もそういう意味じゃ組織決定を待つ前に動き出しちゃったと。
よく思い切りっていうか踏ん切りがつきましたね。
一つはね、やはり県議会で4年半仕事をしている中で、党ですとかあるいは団体ですとかっていうことの利害をやはりこう求めていく議会の中でですね、それはもちろん大切なんですけれども、今のように、政党にやはり信任を置けないっていう方たちがもう7割ぐらいになっちゃうと、その方々の気持ちとかその方々はどういうことを求めているのかっていうことを無視しては議会活動はできなくなるわけですよね。で、そういった意味で今回高山さんはそういった規制の枠組みを超えないと本来の県民や市民のための行政ができないんじゃないかという考えに立っていて、それはまさに私も同じ思いなんですよ。
なるほど。
ですから、議員としての選挙はそれぞれの団体ですとかね、それぞれ のグループの利害も調整しながら、ご意見なんか伺って自分の政策の中にもちろん入れていきます。で、それはもちろん私と一緒だからできることではあるんですけれども、でも首長はやっぱり違うだろうと、そういった 7割の無党派と言われている人たちを無視しては進めちゃダメだという思いで、やっぱり小西さんが出たことに、小山さんが出たことに、大西さんと私は共鳴をした、共感をしたんですね。
まあ、そこら辺のその、なん
う
ていうんですかね、その政党政治しが
ん。うん。
らみ、いろんなものがあって、まあ、いわゆる古い体質、
ええ。
そこから新しいものを、まあ、そこから抜け出し
う
て
ん
新しいものを作っていこうっていう、
うん。うんうん。
そこら辺はもう、まあ、全国でも若手の市長が出てき
え
て、
え、ええ、ええ、
まあ、いろんな動きがありますけれど、
は
例えば細かいところで言うと、
い。
例えばですね、その政策とかいろんなところ、
はい。はい。
例えばその、この間熊日新聞で
うんうん。
でっかく出ましたよ
出まし
ね。
たね、はい。
その近未来の熊本市政
え
課題克服どう道筋っていうか2
え。
面書いてるんですけど、
これは異例のことだと思いますよ。
色でっかい写真ででかいこうもう面積使ってやってるんですけど、
ええ、ええ、ええ。
でいろんなその、まあ、各論といいますかね、それぞれ細かく、それぞれに聞いていると。
そうです
今回
ね。
そうですね、私の個人的な感覚なんですけど、三角さんっていうのはもう対話というか対論を完全に避けてるじゃないですか、今
そうで
回
す
は。
ね。
戦略として、もう要するに出てこない、戦わずに、いわゆるなんか不戦勝みたいな
を 狙おう
もう
と。
狙ってるような気がして、そこはもうどうしても気に入らないんですけども、こういうメディアではとりあえず、まあ、何かしら言わなきゃいけないということで、まあ、論じているんでしょうけれど、
そうですね。
細かい例えば行財政改革とか、まあ、市役所の信頼回復、まあ、それぞれ細かいところで言えば違うんですけれども、この紙面だけ見てしまうと、どうしてもなんかこう大きな政策の違いが市民に見えにくいような気がするんですよね。これはもちろん聞く側が、この熊口の記者がどういった人か知りませんけれど、どちらかというとなんかこう分かってる人が分かったつもりで聞いてるっていうようなテーマのが多くて、
なるほど。
むしろ市民が聞きたいところっていうのはこういうところじゃなくて、まあ、むしろ例えば5年後の熊本はどういうイメージの街になっていますとか、もうちょっとこうキャッチフレーズでもいいので、何か分かればいいんだけどなっていうのがあるんですが、この2つを見てもちょっと分からない。そこで、まあ、平野さん、その非常に、まあ、遠山さんに今近い立場にあるということで、遠山さんだったらどういう街を作ってくれるっていうふうに、まあ、お思いになって指示なさってるのかなっていう。
私はね、三墨市政をこう見ながら、まあ、自分も障害者運動をやってる一員としてね、行政と民間っていうかな、あと NPO、NGO、そこがそれぞれうまく自分たちの力を発揮して、連携し合う中でさらなる力が生まれてくるし、かつ活気が出てくると、それぞれがこれは大事だと思うことをね、やっていけるっていうようなね、そういった健全なこうパートナーシップ、まあ、知事の塩谷知事もパートナーシップって言葉使ってらっしゃるし、まあ、全国的にもそういう言葉で表現されてますが、それを本当にやっていかなきゃいけないんですけど、そういう意味で市政はどうしてもまだ市民団体とか一般の、そのいろんな活動をやってる個別の NPO、NGO への信頼とか信任とかっていうことを置いていないんじゃないかな。どうしても行政の方が上だって、その補完的なことはあなたたちやってよみたいなね、そういった関係が熊本市の中には今あるんだろうなって私は思ってて、小山さんはもう行政の力っていうのはもう限界ギリギリ来てて、親方日の丸だの、公が民の上だのっていうことはね、もうそもそももう考えちゃいけない時代なんだよと、そういう力はないんだよっていう前提にまず立ってんですね。だからこそ民間の力とか NPO、NGO、 特色ある活動をしているところと連携をする中で、熊本のそれぞれが生き生きと自分のやりがいだとか責任を感じながらね、作っていける街、そこに活気が生まれてくるというふうに思ってると思うんですね。この構造がね、対等か上下かっていう部分がそもそも違うんだろうなって私は思
そ
って
こ
ま
があれですね、だからその旧態依然としたものと、その新しいその市民感覚を持ってるかっていうその部分の違い、それはなんとなくわかるんですよね。で、市民も大方なんとなく気づいていて、その今まではどうも用ないぞと、いろいろなんかもうほころびもあるねと、実際その公債費問題とかいろんなもので、まあ、メディアとかにも出てきて、でその時の市長の対応とか見ると、ああこれはって思ってる人多いと思うんですよね。
そうですね。
で今度そのじゃあ遠山さんが出てきた、まあ突然だったっていうのもあるかもしれませんが、今一つイメージが湧かないっていう部分も多分あるんだと思うんですけど、その何て言うんですかね、その市民の立場に立脚した新しい市政っていうのも分かるんですが、その細かいところが 例えばそのいろいろ情報を公開しましょうとか、お互いにそのネットワークを作っていって、要するに顔と顔が向き合うことをやっていこうっていうのはもう本当に分かるんですけれど、じゃあそれだけで話が進むかというとなかなか進まない、どちらの方向に持っていこうっていう、なんかやっぱり舵取りがいるかなって気がするんですけど、そこが今のところ政策、ホームページなんかでも発表してありますが、ちょっとまだピンとこない部分があるんですよ。
舵取りっていう意味
例え
ね。
ばですね、ガラス張りの市政とか、ガラス張りの市役所、これはもう分かるんですよ、もう世の中がそうしなきゃいけない
そうです
方向に
ね。
もう、向かってるわけで、で例えば、今度その政令指定都市に、なる、
なる。
あるいはその交通問題、で例えば交通問題とか見ますと、三角さんとそう、なんか大きな差はないような気がするんですよね、例えば LRT、要するに路面
それ
電
は
車を使っ
ね、
てと
ど
か。
ちらも。
で、例えばですね、そのバスや市電を活用した公共交通網の抜本的な再編、これもそうでしょう、やるんでしょう。で、例えば、藤崎宮駅前と通り町を結ぶ軌道系交通機関の整備とか、聞こえがいいんですよ、実際。聞こえがよくて、そうしなきゃいけないんだろうなと思うんですけど、じゃあ果たしてそれでどういう効果があるんだろうかって言った時に、なんかそのもうちょっとこう突っ込んだもの、例えば藤崎宮と通り町を結んだからといって、確かに便利にはなることは間違いないんですけども、それにものすごいお金がかかる、でそこの、財源をどうするかっていうことよりも、その効果ですよね、果たして、例えば西郷市の方から県軍の方に行く人っていうのはどれだけいるのかと。でそこにその流れを作るためには、途中途中にやっぱり町ができないといけない、そういった意味の目的のある町ができないといけない、でそこら辺が今すぐどちらの候補からも語られてこない、今の熊本市のただ欠陥だけをつないで増やしていって、バイパスを作っていけば、なんかこう町が活性化していくような論調があって、それがどうしてもそうかねっていう感じに受け止める人が結構多いんですよ。そこでどうですかね、
これね、電鉄の藤崎宮と熊本市電を連結させたいということは、この交通問題を勉強してたんですね、私も小山さんもうちの会派、自民党も一緒になって、でもうこれ、何年も前から語られてきたことで、結局、その軌道計を有効に使わないことには、例えば今度、九州新幹線がもう嫌がおうでも来ますよ
き
ね、
ますね。
で来たその人たちをどう流すか。で例えば電車をね、その県部まで今走ってるけれども、じゃあ熊本市北部の方とか、菊池郡のあちらの方ですね、あちらの方はもうベッドタウン化してますよ。でそちらの方からの人が、例えば新幹線降りて、その電車使って自宅に戻るというようなことができるとすれば、福岡が通勤エリアにもなりうると
そうい で
う
す
ような
ね。
意味で、せっかく新幹線が来てもそこにストップしてもらえない、熊本の人も利用しない、よそからの旅行客もそこでストップして、もうストップせずに鹿児島まで行っちゃうとか、そういうことがあっちゃいけないっていう、新幹線が来てからのその都市圏の交通っていうことは非常に私たちは重要だろうなと思ってて、でやはりかなりのその人口が熊本市の北部の方面にはね、いますよね、いらっしゃいますよね、住んでらっしゃる。そういう人たちがもっとこう利便性が良くなることによって、軌道計をもっと延伸したい、ここが一つの例なんですね。で例えば県軍をもっと先に進めるとか、熊本市の、駅の方からじゃあ西部の方にとか南部の方にっていうことも含めて、戦後はまだあった軌道計っていうのをモータリゼーションのもとに取っ払っちゃったんですよね。でそれをまた取り戻そうっていうことの流れの中で、まずは藤崎宮ではないかということなんで、でこれね、熊本市交通も本当はやった方がいいんだけどなっていうのは思ってたと思うんですよ。だけどそれでそこの権利かなは持ってるんですね。だけど今回はその電鉄さんがお金出して、自分のところからお金出してでも市電の方につなぎたいって今まで言ってたのを、熊本市交通はノーと言ってたんです。そういう意味で同じ鉄軌道だったら、できるだけ乗客の利便を考えて一緒にやっていこうよっていうスタンスが熊本市交通にはやっぱりなかったなっていうのは私は思うところなんですよね。
例えばその新幹線という大動脈ができて、それに対するその付随する、毛細血管
そう
を、
ですね。
整備していくっていうのは、まあ、理解できるんですけれども、例えばそこでに流れるいわゆる赤血球みたいな人々ですよね、
人々。
が例えばその福岡のベッドタウンであれば、要するに流出していくだけじゃないですか。で、熊本でお金が降りるっていう、まあ、降りないってことはないでしょうけど、むしろやっぱり一番やりたいことは、むしろ赤血球が向こうから流れてくるっていう、血が流れてくることだと思うんですけど、例えば血管を作るのはいいんだけれど、それをこう根付かせる機関がこう熊本ではなくて、
なくて観光資源がお粗末だっていう部分も
あり
含
ま
め
す
てありま
ね。
すね。
で、そこら辺のイメージ作りっていうか、そこをもうちょっとこうひとまとめにしたイメージ作りっていうのをやっていただけると、これは何て言うんですかね、非常に争点が分かりやすくなってくるっていうか、ただ単に箱物でこういった建物を作っていくっていう考え方もあるし、そうじゃなくてやっぱり文化とか商業を活性化するには単に物を売ればいいっていう時
そう
代
で
じゃ
す
ないです
ね。
から、やっぱりいろんな意味で特に熊本の街並みなんか見てると分かるんですけど、例えばベンチとかも全然ないよう
ない
な、
ですね。
休憩できない
本
街、
当。
で、他のところを見てみると、やはり休憩できるとか、お金とは関係ない何かイコール部分、
そうですね。
をこう作ろうとしているっていう戦略があるじゃないですか。
そうですね。
で、そこら辺も含めての何かがあればいいなっていうふうに思うんですけど。
ですからそういう意味ではね、私も少ない経験の中でヨーロッパの街並みなんか見てて、なんか街にこう電車とかバスを使ってやってくる、そしてそこでなんか目的があるわけじゃないけど行こうっていうことって確かにあると思うんですよね。で、今その熊本市内に入ってくるにもやっぱり車じゃないとっていう人たちがいるから、駐車場なんかもいっぱい作んなきゃいけないって、本当にあれって私みっともないなと思ってて、あるところではやっぱり車は遮って公共交通で中に入れていくっていうようなね、手法の中で、それこそ通り庁の前がね、いわゆるその電車とか電車だけが通る
まあ、一種の歩行者天
歩行
国
者
の
天
よう
国
な、
みたいなね、そういったモールです、モールっていう形にねできていったらね、いいかなと。それで熊本市の街並みすごく素敵だから行ってみようっていう形にもなるだろうし、そこにお周辺部の大型ショッピングセンターでない買い物の楽しみっていうのがね、生まれてくると思うんですよね。それってある意味で小山さんも三角さんも思ってることであると思うんだけど、それをどう実行するか、実行力っていう部分で、今まで本当は熊本市の都市圏の交通ってことは熊本市の首長さんにかなりの責任だったりリーダーシップっていうのを求められたんだけど、それがなかなかうまくいってない。ヨーロッパのね、超低所の電車は入った、これはもう市民運動なんかの、力にもよって入ったんですけど、じゃあそれを有効に生かせてるかっていうとまだ生かせてないし、でそういった意味で鉄軌道の整備っていうことはこれは本当に大事だろうなと思うんですね。
例えば熊本電鉄にせよ、路面電車熊本市交通局にせよですね、その問題を話し合うときに、その行政側の立場に立ってる人間、まあ行政側って言いますか、その政策とか考えようっていう人たちと、ただの鉄道ファンっているんですよね。
いますね。
で、微妙にその温度差を私ちょっとこう両方見たりして感じてるのは、鉄道ファンって、まあ要するにいわゆる鉄道オタクと言われる人たちで妙に詳しいわけですよね。で、熊本市の自然の軌道の幅が新幹線と一緒で、で、電圧も片や何ボルトで、こっちが何ボルトで全然違うやないかっていう、で、それをどうやってこう引っ付けて、まあ、じゃあそこにその T 型の、例えば丁字路みたいなホームを作っちゃって、通り庁あたりでぶつけるとか、で、いろんなことを考えてる人がいるんですけど、そこら辺は大体どうなんですかね、政治の側にいらっしゃる方は、どこら辺までこう理解してやってるのかなっていう疑問がちょっとあるんですけど。
実はそういう電車オタクの人は私のお友達にもいましてね、いろいろアイデア投げかけるんですけど、これ新幹線のもこと新幹線の問題になると国土交通省とか
余計なもんがいっぱい出
鉄
てきま
建
すね。
公団とか
出てきますね。
で、また JR もまだなかなかある意味で柔軟でない部分もあったりするので、なかなかうまくいかない部分じゃあるんですね。ですから新幹線そのものはどうもいじれそうもないと、
まあ、そうでしょ
駅舎
う。
的
そうで
な
し
部
ょ
分のね、バ
う。
リアフリーだ、ユニバーサルだっていうことはできても、となるともう 熊本市が持ってる鉄軌道であるとか、民間の電鉄ですね、そういったところは、まだお互いにこういろいろ利害を調整しながらね、市民、そういう受益者の、ことを考えて再編するということはできるはずなんだけど、そこへのリーダーシップが私は十分ではなかったというふうに判断してるんですね。
その例えば藤崎宮と東里町をぶつけるっていう、あ、東里町ってまあそれひっつけるという、そのまあ町はひっつけられませんけど、その線路を引っ張ってくるっていうやつなんですけど、一体どこをどう通すのかなっていうのが見えて、まあいろいろ研究はしてるんでしょうけど、案はいろいろあるんでしょうけど、物理的にその地下鉄以外にどういう手があるんだろうと思うんですけどね。
今ね、あそこ、藤崎宮の駅ありますね。あれちょっと前から出雄館高校のあたりから3号線に流して、で3号線をずっと電車が来るって。
あ、なるほ
で
ど。じ
ね、
ゃあ3号線の
3
路
号
面
線を
電車
使
にしちゃ
う。
おうってこと。
で、国土交通省は OK なの。国土交通省としては、路面電車をもっと
今、推進してますか
推
らね。
進したい。だけどそれをやりたいっていう自治体がないというね。そうい
や
う
ればモデルケースにはなるんで
な
する
ん
ね。
です。だからぜひ国土交通省としてやってもらいたいと。どうぞどうぞ3号線使ってください。1車線なんか
あげ
もう
ます
平気
と。
ですよみたいな、そういうことなんですけれども、なかなか熊本市交通が藤崎郡の方に伸ばすということを、誤解まで昔ありましたよ
ありま
ね、
したね、
あ
誤
そ
解
こ
し
ま
てね。
で伸ばすということをもう一度やろうというふうにはなかなかならない。だから電鉄が、じゃあ私たちがここまで来ましょう、でつなぎましょうよっていう話なんですよね。
なるほど。
だから、まあ市長が変わったら、まあ、熊本市交通の方が伸ばすのかもしれませんけど、
まあ市民の側からすれ
どっち
ば
でもいいんです
どっ
よ。
ちでもいいんですけ
そう
ど
なんで
ね。
すよ。だからそういう意味で、ここはこうだ、ここは民だっていうのが
結局やっぱりそういうなんかセクショナリズムみたいなの
です
が
ね。そうです
いま
ね。
だにっていうか、
住民や生活者が置き去りにされてきたっていうことがやっぱあると思いますね。
そこら辺はまあその、まあ別に高山さん、私は今回持ち上げに来たんじゃないんで あれですけど、そこら辺は話を十分に聞いていきたいっていうには考えてる
です
ようなんで
ね、
す
そのお宅の人も、もう含めて、いろん
ね。
な方々と交通の問題に関しては勉強会を重ねてきました。まあ、そういう意味では今回交通に関して彼がやってくれるだろうなって期待は私たちいっぱいなんですね。
他の政策を見ますと、地下水税という仮の名前
新しい
が、
新税ですね。
これ、まあ、要するに節水対策とか、その地下水を保全するためっていう目的は分かるんですけど、これ一体何なんですかね、これ。これは どのようにお金を集めて、まあ、使う目的は分かるんですけど、その水道料金が上がるのか、何なんだろうなっていうのが、もうちょっと説明が欲しいなと思うんですけど、これは何か聞いてらっしゃいますか？
唐突に、で、また税金が新しく
というイメージができちゃいますよ
でき
ね。
るよみたいなね、そういうふうにイメージだけで捉えられて
熊
る
本
と
市
ころはあ
民
り
の
ます
感
よ
覚から
ね。
すると、その熊本ってダムのない県庁所在地ということで非常に珍しい場所ですよね、地下水に頼っている。で、まあ日本人のこれはもう固定概念でしょうけど、水なんてのはほとんどただのもんだっていう、もうまあこれは間違ってるとは思いますが、そういう感覚がある。でましてや地下から勝手に湧いてるものを使ってる感覚があるから、そこにじゃあ銭を出そうといった時に、果たしてその理解を、まあ、理解してもらう必要はあると思うんですけど、どういう理解のし、あのしてもらい方をこれはするつもりで今これをおっしゃってるのかなっていう。
今ね、種田さんがおっしゃったことを、その地下水に水をね、頼っている珍しい、県庁所在地であるわけですよ
そうで
ね。
すね、ミ
で、
ネラルウォーターが蛇口ひねれ
そう
ば出
なん
て
で
くる
す
まで
よ。
です
もう、う
か
ちの
ら
弟なんか埼玉に住んでるんでね、
ね。
もうおいしいおいしいって、本当
これ
に
で洗車するのはちょっと贅沢だということで
本当
す
に
よ
全
ね。
くそうで、それくらいの水を私たちはもらっているわけですね、自然から。ただ例えば大洲の瀬田浦っていうところに産業廃棄物のいろんな
バカがいましたね、あんなところに。
埋め立てちゃって、でそれでもってそこから浸透してくる水がね、私たちの水に影響を与えてるかもしれないっていう問題も出てきてる
今すぐではなくても、何十年後、何百 年後
なんです
によ
ね。
水っていうのは地下水流れ、
そうなんで
ね、
すよ
地下を
ね。
渡っていくわけですからね。
まあ、熊本県はそれに対して予算をかけて撤去するような、ね、形で今年度が動き出しているんですけれども、まあ、そういったこととか、 森林がね、きちんと手入れをされない状態では、きちんと保水ができてなくて、水資源も枯渇してしまうっていうようなね、水関与の問題なんかも含めて、
まあ、重要な課題で
です
よ
すよ
ね。
ね。で、これ、リミットありますよと、このままでいったら、蛇口ひねってきれいなミネラルウォーターなんていうことにはなんないですよと、
そうですね。
そういう認識はやはり、きちんとやはり情報公開、こういった問題に関しても討論会なり、皆さんにきちんとした資料を出して、ご意見いただく中で、やはりみんなでこう負担をシェアしていかなきゃいけないんじゃないかというようなことをね、やっぱり丁寧に説明しながら、一つの解決の方法として、水道料金に若干の上乗せをして、もう本当にもう何十円、何百円の単位だと思うんですけれどね、何百にもならないかもしれないけども、広く薄くですよ、水に関しての税金をいただけないかというようなことは、よその自治体でも始まっていることなんですね。ましてや美しい水を今のところはまだ確保してるけど、もう危ないぞっていうところに来てるので、そこら辺はご理解いただきながらということだと思うんですが。
その熊本市という町のそのイメージですよね。そのよく言うのはメディアなんかでも言いますけれど、まあ緑があって水がきれいで、でまあ、いわゆる余暮人余暮暮らしとかいろいろありますけどね。
キャッ
で、
チフレーズ。
キャッチフレーズまずいですよね。なんで熊本の、県もそうだし、市もそうなんですけど、ああいう行政がやるキャッチフレーズってダメなんですかね。あれなんででし
ダ
ょう
サ
ね。
い？
いや、お役人が決めてるんじゃなくて、おそらく何かしら、そういうプロの人が入ってるんでしょうけれど、で、私なんかもその個人的にそういうコピーライターとか、
お仕
そう
事
いう、
ね。
PR やる人たちを知ってますけど、で、彼らが言うにはですね、その、いろんなアイデアを持ってって、新しいアイデアを持ってっても、結局蹴られちゃうんで、もう当たり障りないところで、その余暮人余暮暮らしのような、余暮とか、バッテンとか、モッコスとかつけちゃうという、パターンで行くしかないんだっていうところで、やっぱりそういういろんな意味でその閉塞感があるようですよ。
まさにそうでしょうね。
で、これは変わりますかね、これは。市長が、まあ、変わると、もし変わったとする。で、そうした時にその下にいるその、まあ、現場の人たちですよね、お役人様がですね、がの意識から変わっていただかないと。これ結局同じようなお祭りがあって、同じようなイベントがあって、熊本のいろんなイベントを見てると、なんか大きなお金かけたイベントはあるんですけど、年
そう
に1
な
回
ん
ぐ
で
らい。
すね。
次の年になったら忘れちゃうんですよ。
記憶に
ああ、そん
残ん
な
な
のあ
い。
ったっけっていう、
一
後
過
に気
性
づか
の。
ない。ところが、その福岡、まあ、福岡と比較してもしょうがないですが、やっぱり第何回なんとかかんとかっていう感じで、毎年行われて、それがその動きが引き続きあるようなイベントが、特に文化的なイベント。特にアジアの窓口ってイメージを強くしてるじゃないですか。で、熊本はじゃあ一体何をこう売るのか、いや水でもいいんですけど、それがそのまあ、どちらの候補からも今一つ語られていないなという、今一つと言いますか、まだ全然そこが見えてこない。まあ、平野さんとかはどうお思いでしょ
私ね、その今こういうイメージっていう
う。
のを首長が打ち出すことがいいのかどうかっていう部分も含めて、その今おっしゃったように閉塞感があると、これはその民間の企業さんたちもそうだろうし、行政と仕事をしているそういう人たちもそうだろうし、行政の中自身でも閉塞感があるっ
あり
ていう
ます
声をいっ
ね。
ぱい聞くんですね。特に底辺っていうか課長級以下の人たちの中からはいっぱい聞きますよね。となると閉塞感を作っているものを取っ払わないと、自由な討議もなされないだろうし、自由な発想をこう奨励されない、そういった環境がそのまま残ってしまうだろうな。私はむしろその環境を変えていくことの方がまずは今は大事じゃないかなと思ってるんで
な
する
ほど、
ね。
そのテーマを掲げるよりも、テーマを掲げましょうというテーマを掲げよう
で
ということ
す
ですね。
ね。で、それぞれ例えば市民団体でも、福祉だったり環境だったり女性の問題、子どもの問題、いろいろやってらっしゃる方たち、でも課題解決ということもあるけど、そこから生まれるなんか文化だったりもするわけですよ。私自身も障害を持ってるんだけど、障害を持ってる人自身がこうパワフルにエンパワーされていろんなところに出ていくっていうことは一つの文化だと思ってるし、街のイメージを決めることにもなってると思うんですね。で、そういう意味ではそういった団体だったり、それを仕掛けていく人 人たちとか、それをこうサポートしていく行政側の人たちの自由な発想がこういろいろこう丁々発止やっていく中で新しいもの生まれてくると思うんですね。で、話はちょっとそのなぜこの閉塞感があるかっていう部分に 移るんで
非
すけ
常
れ
に
ど
聞き
も
たいところです
です
ね。
けど、やはりね、やっぱりこう小山さんも何度となく、言ってるし、私ももう感じてることだけどね、熊本県議会以上に熊本市議会っていうところが、その議員さんと、執行部と言われるいわゆる幹部の人たちと首長である市長ですね、このトライアングルの関係がやっぱりいびつだなっていうふうに思わざるを得ないんですよね。
私実は市議会に何人いるのかも知らなかったんですよ。大体50人ぐらいかなと思ったら当たりだったんですけど 法定数は56人だけど、条例定数は52人とかなんとかって、1人欠員で今51人とかって。で、会派が自民党熊本市議団が22人、平成クラブって何ですか、これ。
保守系
保守
の
系 9人で、熊本21っていうのは社民党とかそ
民
ういっ
主
たの
党
が
とか、
こう民主党とかが8人で、公明党7人、共産党3人、無所属1人、自由クラブというのが1人ということだそうですけど、これも全然ピンとこないんですよ。これはその派閥なのか だから市議会って何をやってんだろうなとかっていう、やっぱり、そこにそのまたその幹部とかいろんな方で、そこにトライアングルがあるって今おっしゃいましたけど、なかなか複雑怪奇な様相を呈してるんですか、これ。
ですからね、前回、三角さんって自民党の候補を破って当選してるんですよ。前回の選挙では、いわゆる8年前の選挙ですよね、今の自民党の県連の会長である木村仁さん、熊本機能病院の米満裕之さん、
出られましたね。
この2人と、競り合って、三角さんは当選したんですよ。で、その時、市民グループは米満さん、そして自民党はその時自社さだったから、民主社民系も含めて木村さんで、保守系だけどもそこから支援をもらってない三角さんという戦い方だったんですね。で、それで木村さんを破って当選してるわけです。ということは、そのいわゆる第一会派と言われるグループとは違う首長が誕生しちゃったわけですよね。だ
そう
から、
ですね。
野党なわけですよ、
図
第
式
一。
としてはそうですね。
しかしながら、もう今、オール与党
オ
に
ール
こ
与
れ
党で
なっ
す
ちゃったと、
ね。
これをどう理解するかっていうところなんですけど、結局はね、自分、例えば中田さんだとか、長野の田中さんあたりは、いわゆるその大きな与会派から全然支援をもらわずに首長になっちゃってるわけですね。だから全部あそこの場合はほとんどが
まあ、オール
野
野
党員
党
と
です
いう
ね。
か、首長とは違う立場で、その中でもきちんと議論を戦わせることを県民や市民が見てればいいやっていうふうに首長は思ってると思うんですよ。ただ今回というか8年前の選挙から今に至るまで三角さんは自分と敵だったけど仲良くしましょうよっていうようなね、全方位外交的な姿勢にしてしまっちゃったんですよね。共産党は別として。となると、その会派にいろいろ政策要求を突きつけられた時、じゃあこれはどうぞ、これはしましょう、あれはこうしますとか、いい顔をしなきゃいけない、目配りをしなきゃいけない、心配りをしなきゃいけないっていう状況をこの8年間で作ってきちゃったんですよ。
交際費が必要なわけです
わけなんですよ。交際費はそこら辺も含めてね、
それは分かりませんけどね。
金銭感覚の問題もあると思うけれども、そういったその本当におっしゃるように、公式非公式であろうと、そういった場を作んなきゃいけなくなったし、それの、調整なり政策要求を飲まなきゃいけなくなってきたというのがこの7年間だったと思うんですね。これではね、やはり市民不在になっちゃうし、それぞれの議員さんたちは自分たちの地域の問題から組織の問題まで直接なり、会派を通じてなり首長に持っていって、で、首長としてはこうお目こぼしじゃないですけど、お手盛りをしなきゃいけなくなってしまう。それ自体がやっぱり 市民にとって不幸なことだと思うんですよ
なん
ね。
となくなんかダメな組織って言いますかね、それぞれに中ぐらいの親分がいて、で中ぐらいの親分の方がむしろ強くて、で大親分はとりあえず中ぐらいの親分にどうもなんかこう顔色を伺いつつなんかやってるっていう雰囲気はなんとなく見て取れますけどね。
だからその丁々発止、本当はしなきゃいけない、この政策は市長いいけど、これはダメですよとかね、そういうことをチェック機能を果たすっていう意味で、議会は機能しなきゃいけなかったんだけど、それが機能不全をしちゃってるんですよ。
この間市議会の議事録というやつを初めて読んでみたんですけど、楽勝なやつをやってるなと正直思いましたけどね。それが全く、まあもちろんその市議会中継とかっていうのがその一般の電波で流れてるわけじゃないですから、ケーブルテレビとか一部やってるみたいですけど、ほとんどの人知らないわけで、後に新聞記事でまあ一部見るような形になりますから、まあちょっとこう何かこうもうちょっと市民の目をこう集められるよう
そう
な、
です
そういう
ね。
議論があって戦いを、その一種のバトルですよね、があるとメディアも面白いから食らいついてくるじゃないですか。そうすると市民の関心も高まるんですけど、そうするとまずい何かがあるんですかね、
そうで
その
しょ
議論をすることが
う。
まずい。
議論する前に、もう裏では決まっちゃっている、
ああ、なるほど。
議会の、質問がセレ
一種
モ
のシャン
ニー、
シャン総会みたいなもんで。
的になってる部分も、100%とは言いませんが、否めない部分がいっぱいあると思いますね。ですから、そういうことも含めた情報公開っていうのがね、とても大事だと思うんですよ。でね、佐賀市議会の方で、例えば議員が、市長とか行政の方にこういったことを要求してみて、例えばうちの前の道路を早く直せとかいうこととか、あと今度自分の後援会で市長に挨拶に来てもらいたいとか、自分の親戚が今度市役所の試験を受けるから何とかしてほしいとかっていうことまでいろいろあるわけですね。今全部それを受けてるかどうかっていうのは知りませんが、佐賀市議会はそれ全部ですね、文書にさせて行政に記録を取らせてるんですね。でそれに対してどういった対応したかまで書いてある。この議員からどういった要求があって、どういうふうに処理しました。でそれを市民に公開するということになると、これ議員やりすぎですよとか、これは議員として当然の仕事ねっていうのが分かるじゃないですか。そうすることによって市民の目が市議会に向くだろうし、市民のその政治的な意識が高まってくると思うんですよ。それができない、それをさせないような環境が今までずっと市議会にはあったと思うんですね。
なるほど。でもその難しい市議会を相手にして、まあもし風が吹けば神山さんってこともあるわけですよね。その時はどうなるんですかね。やっぱり長野県議会みたいに紛糾するんですかね。やっぱり
不信任。
不信任とか。
でもね、結局不信任も県民が審判を下したでしょ。
最終的にはそう
で
ですね。
会派が壊れちゃう、なくなるみたいなことまでに至ったわけ
む
じゃ
しろ
ない。
そうなった方が市民にとってはプラスになるかなって気もす
で
るん
す
ですけ
ね。
どね。短期的には揉めるでしょうけどね。
でね、小山さんも言ってますけどね、その議論の過程を市民の皆さんたちが見てくださって、でそれで判断してもらえると。で最終的にはっていうか、これ政策の中にも入ってると思うんですけど、住民投票も
ありますね、
場合
住
に
民
よ
投
って
票。
は必要だろうから、そういった条例も作っていきたいと。でこれはやっぱりね、今議会が議員代表制っていうか、議会制民主主義の中に地域のだったり団体を代表して、議員になってるという形はできてるけど、実際民意が伝わっていないし、そこで議論されてることが市民と県民と共有されてない。でこれは本当の意味での民主主義ではないわけだから、とっても大事な案件に関しては住民投票で、議論をいただくということはとても大事だろうなと思うんで
そ
す
この
ね。
その住民と先ほどの閉塞感とちょっと関係があるんですけど、ほとんどのやっぱり人々がその何かしらやっぱりその閉塞感を感じている。でその閉塞感って何なのかっていうと、ほとんどの人は表だって口には出さないんですけど、腹の中で思っているのはやっぱり熊本って何かにつけていつも同じものが出てくる。メディアにしても同じ、流通でも同じ、金融でも同じ、もう3社聞いてる人は分かると思いますけど。でそこが出てくる。でそのやっぱり大きな熊本の根幹をなすトライアングルがあって、でどうせあそこたちが結局決めちゃうことだから、 まあしょうがないよという、うん、あのイメージを持っている、うんうん、でそれを何かしらその戦おうとする壊そうとすると、うん、まあ腹の中ではどっか応援してるんだけど、うん、でもああダメよとできっこないよと思って、うん、もう諦めがあるじゃないですか、うんうんうんうん、
ありますね、
で実際そういったのは良くないと、うん、何とかしなきゃいけないっていうことで人が集まる、うん、でそういったのがこうメディアでも報道されたりします、ね、そういうミーティングが行われましたみたいな、はい、で見てて思うんですけども、うん、なんとなくその反対する人たちも同じ顔ぶれなんじゃないかっていう、うん、その例えば福祉とか文化とか環境とか何でもいいんですけども、うんうんうんうん、そういったのがこう行われました、
はいはい、
となると全部が全部同じ人とは言いませんけれど、ええ、こうやっぱりそういったのを真剣に考えてる人たちが熱心なんで、ええ、どうしてもやっぱりそこら辺にダブってるような気がするんですよね。
環境福祉それぞれに、人が
人が
クロスオーバーしちゃってる、それはねなくはないと思いますね、
で、そこもなんか一種のなんか入りにくい、うんうん、なんかイメージがあるんですよ。
あなるほど。
例えばその、うんうん、そういうシンポジウムが行われましたっていうのが報道されると、うんうんうん、雰囲気が全部どれも同じなんですよね、うんうん、なので小難しそうな、うんうん、ちょっと入っていきにくい、うんうん、でそこに例えば中年の女性とかがいらっしゃってこう一生懸命メモを取ってらっしゃるとかという映像が流れるじゃないですか。実際それを見ると興味はあるんだけどあそこに入るとなんかだから一種のなんて言うんでしょう、言葉悪いですよ、宗教的なものすら感じてしまう人が多い、
うん
ね
うんうん、
でそうするとそのお上の側にもどうせ自分は入れない、
うんうん、
でその民間の市民のいろんな動きもとっつきにくい、まあええわということでほっとこうっていう人がかなりの数いると思うんですよ、ね、
あ、 あるかも、
うんうん、でそこをその今回例えば高山さんが、うんうんうん、そのどうするのかっていうのはちょっと私としては見ものなんですよね、うんうん、
なるほど、
その市民の意見を聞きますっていうのはいいんだけど、うん、その同じような市民の意見しか聞かないんじゃないかっていうよくあるパターンなんですけど、それ全国でも、
はいはいはいはい、
だからそれはどうなるのかなというところで、うん、それをぜひ平野さんとかがですね、横からこう槍で突っついてですね、その風船を割っていただければなとは思うんですよね。
よくありますよね、応援してくださったグループの、市民団体であれ何であれ、の要求をね しっかり聞きますみたいな形になっちゃう、それもまたね一種のなんかセクショナリズムであったり、組織をこう
要するに
その
顔ぶれが変わるだけになってしまうんですよね。
で、おっしゃることで、ね、すごいよく分かって、でまあその市民団体で言われているところだって、まあ、行政寄りなの、行政から少し援助をもらってたりする場合は行政に配慮した発言だったり、パネリストの選び方だったりするわけですよ。だからそこをちょっと見極めるのはかなり政治の状況とか分かってる人の方が得意なのかもしれないけど、それにしてもまあいっぱいこうありますよね。そして行政側がやってることがある、その中で傍観者的にというか気持ちはこう分かるんだけど、あそこにわざわざ行ってまではねみたいな、運動に一員として参加まではねみたいな方たちがたくさんいらっしゃるっていうところよく分かって、よく分かるんですね、でただね本当に小山さんはそこの人たちをやっぱターゲットにしてると思うんですよ。
なるほど。
むしろ、
はいはい、
うん、このグループの人たちはそれぞれ自立してるから、きちんと行政に対しての要望のなし方だって知ってるし、
まあ、
行政
考え方も持ってます ね、
うん、で行政がどこまでできるっていうことも根踏みはできるわけですね、だけどここにいらっしゃる方、今回ね実はその私ともう一人の仲間の、車椅子の市議さんで村上博さんっていう人がいるんだけど、はいはい、彼は、まあ、共産党以外では唯一小山さんを支援してるんですね。表だってはあまりに向こうの方たちを刺激するのでしないんですけどね、ある会派に入ってるので、だけど彼と一緒にね私たちの関係してる市民団体であったりいろいろ課題を抱えていらっしゃる方、はいはい、お呼びして、そして小山さんを招いて、で討論会っていうか、まあ語る会みたいなのをやったんですね、で小山さんはもともと保守系 のグループの人たちとのつながりはしっかりあったんですけれども、
もともと自民ですからね、
ですね、いわゆる革新とか市民とかっていうグループ皆さんとのつながりっていっぱいあったわけじゃないんですよ、でもそもそもが私はこの人は自民党にいることがちょっとおかしいぞって思ってたぐらいの人なんで、その方たちに合わせて話を聞いてもらうのに全く違和感がないんですよ。つまり、そのいろいろな課題を抱えていらっしゃる方の話をね、とても丁寧に聞ける、 候補者だから聞いてるってわけではないと思うんですよ。やっぱり課題はこうなのかって、熊本市の今問題はこうなのかっていうことを、その方々の声の中からきちんと確認をする、でそれで自分の肉とするという力が素晴らしくやっぱり長けてるなと思うんです
なる
ね。
ほど。
となると、もしも市政の市長になっても、既存の有名な市民団体だけを相手にするということではなくて、地域にどんどん自分がむしろ出てって、例えばこの校区でいろんあの市長との討論集会やりますと、それぞれいろんな課題を持ってらっしゃる方、お集まりくださいって、市長と話してみたいという方で、それだけでもいいから来てくださいっていうのをどんどんやっていくと思います。
なる
こ
ほ
れ、
ど。
実際、ほら、八代で私たちの仲間の中島市長が当選しましたよね。で、小学校区ごとに集会をもう2巡目ですけどね、やってるんですね。で、熊本市の場合、校区がもうたくさんあるので、それが現実的に全部の校区でできるのか、少し広めた3校区、4校区分ぐらいでやるのかっていうのは別にして、むしろ市長がどんどん出ていくと思いますね。
なるほど。
だって今ね、熊本市に1階に市長との交流の場っていうのがあったわけです。今なんかちょっとこう落ち込んでるとこあるじゃないですか。
交流サロンみたいなのあります
あ
ね。
そこ、もともと週に1回かな、市長がここにいて、それで皆さんのいろんなご意見を直接伺いますっていう場だったんですよ。
そうですね。
そしたらね、2期目になったらもうすっ込んで市長室に入り浸って、あそこには一切出てこない。
なんかこうアンケートみたいな書き込むやつありますけどね、なんかね、手紙でないと連絡取れないんで
です
か
す
ね。
よ。
三角現職市長ですけど、特にその自らの、例えばウェブサイトを立ち上げてるようでもないですし、プロフィールが分かんないんですよね。市役所のホームページ見れば市長挨拶っていうのがありましてね、で出てくるんですけど、それはもう通り一遍のよくあるダメな会社の社長挨拶と同じで こんなもんで、この時代、これからその IT だなんだとか、もう IT も死後になろうっていうぐらいの時代に、これでどうするんだろうこの人はっていうのは私は思ってるんですけど、で神山さんはさすがに攻める方なんで、ウェブサイトにはもうそれこそもう大量に日記のようなものも書いている。でそれ一応一通り読ませていただいて、プロフィールを見たんですけど、もう三角市長のプロフィールはよく分かんないんです、私も。でおそらく市民のほとんどの人も分からないと思うんですよね。でこの神山さんのやつを見ますと、いろいろ今までのその県議会でやってきたこととか書いてあるんですけど、何が得意な人なんですか、この人は。
プロフィールにあるように、もともと銀行員さんだったんですね。それでお父さんの地盤を引き
日
継
本
が
債
れ、
券銀行、
そうです
現
ね、
青空
青空
銀行。
銀行、で審査部ですか、を歴任されたという
審査
よ
部っていうと、
うな。
あれですよね、例えば融資をする時とかに、その会社の財務状況とかを調査するような人っていうことでいいんですかね。
そうですね。ということは、財政とか経済とかいうことに強いということですね。で、県政も市政も非常に財政厳しいですよね。箱物行政で国体もあったものだから、アクアドームは作る、パークドームは作るで、
なんかここ数年バカすかでかいもん
ですよ
が
ね。
できましたね。赤字だ赤字だって聞いてはいるんですけど、なのになんでこんなにできるのっていうふうに思いましたけど。
身の丈によりかなり大きいものを作っちゃいました
あ
ね。
れってもともとそのバブル以前のずいぶん前に計画ができてて、それをそのまま引きずって今頃出来上がったってこと
そうですね。
ですよ
ですか
ね。
ら、もうちょっと縮小しようと思っても、もう間に合わなかった部分もあったのかもし
銀行見
れ
つ
ない。
かる。
ただ、どんどんそういうのを作って、利益誘導してしまう、議員絡みのね、会社だってあるでしょうから、そういう意味では、今、財政は非常に市も県もそういうことに巻き込まれながら厳しくなってきちゃったと。
そこら辺の
赤字
チェ
を
ック
作っ
っていう
ちゃ
のは
う。
もうそれは熊本だけじゃなくて、あちこ
全
ち
国
そうだ
的
と思
そうい で
ます
す
け
よ
ど、
ね。
そのチェックがいかないっていうか、すべてがどんぶりと言ったら変ですけど、これは私の経験なんですけど、ちょっとしたイベント絡みで市に、市とか市から、発注があって、でその時に、普通ですと各社、入札みたいな形なんですけど、いわゆる相見積もり出せと。もう要するに出来レース、お前のところに発注するよって話で仕事が来る。で小さいところでそれぐらいだったんで、 大きなやつになると大きな丼が結構あるのかなっ
です
ていう。
ね。ですから、いいねでね、受けさせてもらっちゃった企業、たくさんあったりするんじゃないですか。それ税金ですけどね。
まあそういった人たちにとっては美味しいって
美味しいけ
話
ど、
で。
それを市民は知らされてないまま財政厳しくなっちゃったよっていうことになるわけでしょ。それでサービス低下だって言われると話にならないと。
そこら辺チェックします
うん。
か、これは。
もちろんしてもらわなきゃ。うん。で、県政でもね、うん、県議会でも、財政改革、行政改革ということを中心に、で、それには情報公開必要だということを、自民党の議員ながら、自民党にやじられながらもやってきた人ですから、もうそれはもう見事なものでした。
どうなんですか、いわゆる利権の中に巣くう人たちがいて、現にいますわね。で、それをそうで、まあ、断ち切ろうとする、まあ、相当なそれはまあ抵抗におそらくあると思うんですよ。今の国政だってそうじゃないですか、銀行をどうしようって言った時に、もう議員がもろ手を挙げて反対をするわけですよ
そう
ね。
ですね。
で、今回、相当な火の粉を、まあ、
浴びちゃう。
浴びてしまうわけですよね、当選した場
で
合に
す
は。
ね。まあ、ほとんどが野党になっちゃうので、市長を支持しているっていう議員が少ない中での行政運営でしょ。ただね、小山さんがいつも言ってるのは、そういった議員たちとのやり取りをね、きちんとオープンにして、市民の皆さんたちに判断していただくと。難しい問題に関しては、議会だけの決定ではやっぱり問題があるという場合はね、市民に返すと。そういう意味で公約の中に住民投票っていうことを入れてる。これを条例化したいというふうに言ってるんですね。で、やっぱり議会制民主主義の中で、議員は本当は代弁者で代表者でなければいけないんだけれども、やはりやっぱ歪んじゃってきてますよね、戦後。議員と必ずしも県民、市民の民意を代表している議員ばっかりじゃないという状況の中では、大事な問題はね、やはり市民の皆さんに返すっていうことをやりたいと言ってること、これはとても大事だと思うんですね。
これはちょっと政治家を目指してない私の素朴な疑問なんですけども、
目指してください。
いや、全く目指そうと思わないんですけど、なぜ目指さないって、いろんな番組で私公言してるんですけどね。要するに本気でやろうと思うと、いわゆる火中の栗を拾いに行くようなもんじゃ
そう
な
で
いです すか。
ね。
その火中の栗を拾いに行くっていうのはどういう神経をしてるんだろうというふうに思うんですよ。いや、その現役の政治家を前にして言うのも失礼なんですけど、なんでできるんですかね、そういったことが。
やっぱりね、正義感ですよ。
正義感。
彼やはり正義感は人一倍強いですね。それもなんか直情的な正義感じゃなくて、バランス感覚のある正義感っていうふうに私なんか思うんだけれども、私自身もその彼の正義感にね、学びたいとこある。だけどどうしても、あ、もうこれはこれぐらいでいいやなんていうところもね、どうしても出てきちゃうんですけれども、やっぱり首長を目指すとなると、それはそうじゃいけないんですね。ただ現職はどうかっていうと、もうなあなあになっちゃってるところがね、ありますよね。最初に当選された時は自民党の候補者を破って当選したんですけれども、まあ、1期目、2期目ぐらいからそれぞれの会派にとの関係を重視する中でね、心配りをしながら、いろんな事業をね、実現してきたところあるんですね。それは必ずしも市民全体を見てるっていうことにはならなくて、議会の議員だったりを見てしまわざるを得ない状況が作られてきた。これはやはり不幸なことだと思うんですよ。
なんて言うんでしょうね、やっぱり、どうしても敵対するっていうか、議論をするというか、そういう図式になった時にやっぱり耳目が集まりますね、みんなが見ますよね。そうしない方がどうもプラスになるのかなっていう、そういういわゆるもともとの旧態依然とした人たちっていうのはという気がするんですけど。
そうですね。だから情報公開というか、ところの対極にあるやり方をずっとやってきたですよね。
そうですね、表向きはソフト路線なんだけれど、一応やってることは密室 っていう
密室ですね。
ような気はします
です
ね。
ね、密室でいろんなことが決められるということになると、市民からもらっている税金を公平に、正しく使うということにつながらないっていうふうに、ね、なってしまいますよ
熊
ね。
本市に現代美術館っていうのがオープンいたしまして、立派な施設ができたんですけど、正直市内中心部に立派な休憩所ができたなっていうイメージしかないんですよ、私は。
なるほど。
あれを使いこなす人ってのはどういう人なんだろう。で、ましてやそれをまあ、これからの問題ですから、どう現場の人が展開していくかっていう
そう
のを
で
期
す
待した
ね。
いんですけど、あれだけのお金をかけて、立派な一等地、超一等地にああいったものを作った。で、まあ、できちゃったものはしょうがないけれども、作る過程の中でいろんな まあ審議会とかあったと思うんですけど、
え
出てくる人たちがみんななん
え
となく、あの人か、あの人かっていう、あ
え
まりこの人関係ないんじゃないのっていう人が出てきたりとか、
ん、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
まあ、ケースがいっぱいあって、その繰り返しだ
で
な
す
ってい
ね、
う。
審議会の顔ぶれが金太郎飴みたいにね、同じ人がいくつもっていう
同
こと
じ
は、今
人
ま
が、
でもずっと会ってきたこと
こん
で
な
すよ
人忙
ね。
しいだろうなと思いますけど
ねえ、
ね。
ここにも出てたかみたい な、
本業は何やっ
何
てんだ
なん
ろうっ
だ
てい
って
うあの人がいますけど、
ね。
だからやっぱり私なんか思うんですけども、今までと違う顔ぶれって言いますかね、人材発掘って言いますか、その誰からのご紹介とか縁故とかっていうんじゃなくて、やっぱりその、まあ、リーダーになる人がですよ、まあ、もちろん物理的なさ限界はあるとは思いますが、まあ、そのあちこち歩いてもらってですよ、でいろんな人に会っていただくっていう、まあ、人が、まあ、なってくれればいいなとは
全
思うんですけど
くそう
ね。
ですね。今回も小山さんも審議会のメンバーに関してはね、いろいろと今回苦心されると思います。女性をね、半分にするということも、これいい、素晴らしい目標だから実現してもらわなきゃいけない
今
し、
男ばっかりですからね。
そうです
男っ
ね。
ていうかおっさんですよ
です
ね。
よね、人口の半分女性なんですから、で女性の中にもいろんな感性だ、経験だっていうのを持ってらっしゃる方いるから、本当におっしゃる通り、行政の仕事は、そういった人材をね、発掘していくこと、見つけていくことですよね、
世の
必要
中
が。
にいっぱいミニ評論家がいっぱいいるんですよね、いい意味での。で、そういった人たちがこう出てきて、それぞれの知識を発揮してくれるような、まあ、システムが出来上がると、まあ、でそれは最終的にリーダーがまとめるっていう、
そうですね。
みんなが適当なこと言ってたらまとまらないですからね。だからそういった意味で、これからちょっと果たしてどういう火の粉をかぶっていくのかっていう、
でもね、彼はね、その火の粉が来るだろうということは予測しながらも恐れてないですよ。それは何かっていうと、市民の皆さんを信頼していくことが首長の役目だということをやっぱり自分でも自覚してるからですね。
こういう選挙の時なんかに思うことなんですけど、火事場みたいな気がしましてね、目の前で火が燃えてる、大変だってみんな分かってるんですよ。で、ただ火の中に突っ込んでいく消防士、勇敢な消防士っていうのはなかなかいないわけですよ。で、周りではもうやじ馬ですから、でやじ馬の中でやっぱり何かこれは手伝わなきゃいけないっていう局面ができた時に、この間のニューヨークのテロとかでもそうですよね、みんな必死になってしまう。で、そうなった時っていうのが初めて風が吹く時かなって気
そう
が
で
するんです けど
ね。
ね。で、今回はどうですか？風吹きそうな気がします
もう
か？
吹きつつありますよ。それ、この風をもっと超ド級の風にしなきゃいけないと思ってますけどね。それは不可能じゃないと私は思いますよ。その渦中の栗を拾う突撃隊を彼がやろうとしてる、今のね、姿勢で舵取りをしようなんていうのは、そんな生半可な思いでやれることじゃないですよ。
ですから、その今の現職の人に対する疑問が1個あります。やっぱり同じ火消しだと仮定するならばですね、その市民がバケツリレーをしたくなる人じゃないんです
素晴
ね。
らしいレトリック。
なんだろうなと思うんですよ。で、それをこう誘うイメージ作りとかってできたと思うんですよ、嘘言ったとしてもですよ。いろんなイメージ作りで。で、神山さんっていうのはまだ私は完全だと思わないですね。まだ不完全だと思うんですけど、ややバケツリレーしたくなるかなっていう気はします
それっ
ね。
て大事だと思う。この人だから完璧に全部やってもらえるっていう人として選ぶんじゃなくて、この人とだったら一緒にやれるぞというふうに思わせる首長を選びたい
だ
な。
からそこら辺を市民の、まあ、これを聞いた方が、この2人の今日のこの、特設スタジオからお送りしたのが、もうプロパガンダとかと思わずに、実際そうじゃないですからね、
そうです。
私
皆さ
も。
んたちに跳ね返ってくることだから。
やっぱり、三隅の方にバケツリレーするんだと思う人はそう
そ
す
れ
れ
で
ば
いい
いい。
し。
やっぱり せっかく1人1個持ってるんですよ、バケ
そう
ツ
です
を。
ね。
それどっちに運ぶかってことをやっぱり真剣にちょっと考え
ですね。
て。
運ばないっていうことだけはしてもらいたくない。
そうです。
選挙には行ってほしいと。
せっかくのバケツですから
そう
ね。
ですね。それはお願いしたいで
と思います。今日は本当に長時間、
す。有意義なお話ありがとう
あ
ご
りが
ざい
とう
ま
ご
し
ざいました。
た。
ちょっと不思議な雰囲気でね、特設スタジオといいつつ、普通の会議室なんですけ
そうで
ど、
すね。
また何か機会がありましたら、こういった話
よ
も
ろ
さ
し
せ
くお
て
願い
い
し
た
ま
きたいと
す。
思います。どうも今日
今
はあ
日はあり
り
がが とと うう
ご
ござ
ざい
い
ま
まし した
。
た。